皆さんおはようございます。久喜福音獣教会の牧師をしております伊藤亮と申します。よろしくお願いいたします。私は現在幸手市に住んでおります。幸手と言われてもですね、新幹線のすぐ向こうになります。教会にはですね、私たちの教会には、社宅って言いますかね、牧師館と言いまして、教会が所有する、自分で言うのもなんですけど、ちょっと素敵なね、自分の家でないから言えるんですけど、お庭付きの、手入れ、管理も大変なんですけれども、素敵な、そこそこのお部屋がございます。私たちの教会は久喜市でございまして、私はですね、久喜での活動範囲って言いますかね、この行動範囲っていうのは、もちろん教会周辺と、あとですね、そうですね、二つあります。一つは、駅、東鷲宮駅、歩いていきますね。月に1回ぐらい行くんでしょうか。北浦和で大体降りることが多いんですけども、もう一つはですね、すぐお隣の B というショッピングセンターの奥にあります、スーパーでございます。大体今7時頃に行きますと、皆様ご存知でしょうけど 20% オフ。別にこれね、教会に来られてる方が、従業員の方おられるんですけど、頼まれたわけではなくて、7時半ぐらい行きますと、50% 引きとかですね、なる、新鮮なお魚とかですね。でですね、何を言わんかとしてると、時々ですね、それをしみじみと 20%、50% をね、買おうかなと迷ってると、あら、伊藤さんじゃないですかってです。辻向かいの、S さんというご近所のですね、ご婦人、一緒に自治会の役員もやってですね、やっぱりお勤めで、大体この時間になって、立ち話するわけにはいきませんからね、ヨハネの福音書の4章でサマリアの井戸端で出会った女性のように、伝道をね、布教する、もう日曜日のその時間はクタクタですからね、特に外出した後なんかは、ご挨拶程度に。で、時々ですね、先生とかですね、後ろから、背後霊ではないんですけれども、教会員の方がですね、たまにお声かけくださるのです。嬉しいんですけれどね、私の方はですね、教会らしき人がいると、無視はしないんですけど、通り過ぎます。で、私から声かけるのはね、ちょっとプレッシャー与えるといけないので、気づいてもらうために、そばを通り過ぎる。さあ、今日のイエス様のお話はですね、まさにお題の通り、そばを通り過ぎる。通り過ぎていく神様。人間はね、すぐにわかりますけれども。弟子たちはこの後ですね、幽霊と見間違えたというほどに、愚かな失態を呈するわけですが、皆さん、これ、何回か続けて教会に、おいでくださっている方はお気づきだと思うんですけれど、今日のガリラヤ湖の湖での船旅の記事はですね、二回目になります。四章の終わりで出てきたのですね。あの時はイエス様が乗船していました。一緒に弟子たちといて、嵐が襲ってきて、そして、船は水をかぶってですね、私たちがね、こんな目にあって、どうとも思わないんですか、というようなですね、暴言を吐いて、大変なパニックに陥ってですね、イエス様がその嵐を沈めて、そして事態を収拾させたわけなんです。 で、今日の六章のこのですね、終わりのに差し掛かるこの45節から52節もですね、またもや同じロケーション、ほとんど同じシチュエーションっていうかね、状況です。あれ？これマルコ、なんか同じ記事をちょっとバリエーション変えて載せたのかなって、そういうふうにね、解釈する専門家もいますけれど、そんなことないです。これ2回目。で、前にも言ったように、マルコさんのこの聖書のまとめ方、この記事をね、マルコの福音書を仕上げるときに、もうイエス様がね、天に帰られたからもう何十年経った後ですね。まあ、20年、30年ぐらい経った後でしょうか。一つのですね、まとめ方のポイントとして、ね、サンドイッチ、思い出しました。ある記事を二つ似通ったものをですね、繰り返し、こう、ですね、乗せることによって、そして真ん中に、まあ、パンの、ちょうどですね、生地の間に挟まれた具ですね。まあ、卵であるか、ツナであるか、ハムか、チーズか、それはね、皆さんのご自由ですけれども、いわゆるそのミートの部分、それを挟み込むように同じ生地をですね、繰り返したんです。これ、技法と言いますね。まあ、専門的に言うと、包括技法。まあ包括ですから、二つに挟み込む。そこに含ませるというですね。そういう、書き方、まとめ方にしていますね。これにはですね、ちゃんと意図があるんですね。それは同じ出来事、同じテーマで、ちゃんとイメージを読む人たちに、後から読む人たちです。マルコはローマの人たちにこれをですね、ローマのクリスチャンたち、またこれから救われよう、皆さんのね、何人かの中にも、初めて教会に来た、クリスチャンと出会ったという、全くのね、私たち日本人のほとんどのように、教会とは縁のない方々も、このイエス様を知っていただきたいという、そういう意図でまとめたんですね。で、その、縁もゆかりもないユダヤのあの30年前の出来事です。イエス様がガリラヤ湖の上を二度もですね、弟子たちと旅した。しかし今回はですね、2回目のこの6章45節以降はですね、イエス様はおられなかった。乗っていなかったんですね。で、この45節から見るとですね、この直前に5000人以上の大人の人たちをわずかなパンと魚を増やして、この餓死寸前であった群衆、多くの人々を養った、いわゆる荒野の給食というこの出来事。奇跡のですね、見業。その後にこれが来てるんですね。ですから、それまではずっと前回の4章の終わりから今日の6章の45節の間には、どんな記事が載ってるか。まさにそれです。奇跡。イエス様はこれほどの驚くべき人間業ではできない、神様しかできない、奇跡の数々。まあ、思い出すだけでもね、皆さん覚えてますか？狂人、荒れ狂った、迷惑男と言いますかね、人間のコミュニティには住めないので、墓場に住んでいた人の、そこに宿った悪霊をですね、追い出した。そして、それ以前には、病んでいる女性たち。二人をですね、当時では汚れて、そして人間社会には住めないと言われていた。そういう女性、またまだ裏若い女の子ですね。名家に生まれた女の子。いくらお金があっても、名誉があっても、仕事、ですね、 成功したお父さんであったとしても治せなかった病気をイエス様は立て続けに治されました。他にもあります。直前のこのパンで養った魚を増やして、この多くの魚の種を養った出来事のこの次に来てるっていうのが非常にね、まあマルコの意図するところだと思います。何ですか？それはあの四章の最初の船旅で嵐を沈めた後、弟子たちがクエスチョン、ハテナマークに感じたあの問いです。あの問いに対してイエス様は今日の六章四十五節以降で答えを与えるんです。あの四章の終わり、どんな問いでしたか？私読みますから聞いててくださいね。開ける方は開いて。四章の四十一節。五章の手前ですね。読みます。四章四十一節。彼らは非常に恐れて互いに言った。嵐を沈めた。その光景を見てですね。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。どなたなんでしょう。この方は私たちが知っているイエス様。弟子たちにとってはね、もうパニックと、それから驚き、そして疑問、クエスチョンマークだらけ。そしてそのイエス様は数々の見業を五章から六章のこの直前まで行ったのですね。そして最後にご自分がどなたかであることを六章の直前のあの出来事で、五千人を養ったそのイエス様の素性ですね。どうしてあの人たちを養ったんですか？それはどうだ、すごいだろうってドヤ顔したいからではなかったんですね。わしがいないと、私がいないとお前たちは食っていけないだろうとか、そういう見下したですね、そういう、意図でもなかった。何ですか？羊飼いのない羊たちのように思って憐れまれた。それがこの五千人以上の人たちを養ったイエス様の動機といいますか、本心であったのですね。で、この五千人を養った給食だけでなく、それ以前に病を癒されたことも、悪霊を追い出したことも、すべてそこから来ているのですね。この方はどなたですか？羊飼いのような神様ですね。当時、これから、この時代から千年ほど前にダビデという王様が、イスラエルの最初の建国の王様として君臨していて、このダビデも小さい時、若い時、王様になる前は羊飼いでですね、迷いやすい近視眼のあの羊たちですね、それを導く、草があまり豊かでないあのパレスチナの地方をですね、羊飼いが草をですね探し導く、標高も含めてですね、季節の温度もどこにあるか、その羊飼いについていかなければ、伴ってくださらなければ羊の命はない。イスラエルの民はそのような人たちです。で、キリストという神様はダビデの再来とは言いませんけれど、ダビデ以上のお方です。食べ物だけでなく、 食べ物ができるための自然環境や自然の恵みを支配しているだけでない。ガリラヤ湖の水も魚も、それから天候も雲も太陽の動きもすべてご存知で支配している方。どうして？ご自分がお作りになったからですよ。そのお方が、この弟子たちに今日ですね、近づいて来られるんです。さあ、どんな神様でしょう？近づいて来られる神様。二つの点でですね、ポイントを絞って、皆様にお分かちさせていただければと思います。私たちに近づいて来られる神様。その方は近づいてくるんですけど、第一に申し上げた通り、通り過ぎる神様なんですね。矛盾してるでしょ。近づいてきたらね、すぐそばまで来て、すぐね、乗り込んでくれればいいもの。どっかの牧師さんのようにね、スーパーで一生懸命ね、並んでる。そこを通り過ぎる。何様のつもりよ。とですね、言いたくもなります。通り過ぎる神様ってあまり聞かないですね。間違いなく、ヨハネの福音書を見てもですね、イエス様は人となって、私たちの間に住まわれたって。そういう身近に、ヨハネや弟子たちにとっては触れることのでき、一緒に生活、寝食を共にするお方。私たちで言えば生活の隅々にまで目を配って、そして寄り添い、出かけるときも帰ってくるときも、家で、家庭で、いろんな問題にぶつかるとき、家族のことで、自分のことで右往左往する、そのような私たちに近づいて来られる。そういう神様でしょ？イエス様はそのために来られたんでしょう。はい、その通りです。しかし今日もう一点マルコが私たちに突きつける、示してくれる神様はですね、通り過ぎるんですって。通り過ぎるというのは、いわゆるですね、すれ違いです。まあ人間関係もね、すれ違いよくあります。人間ならよくわかりますよ。家族でも、夫婦でも。伊藤先生、そういうね、家庭の夫婦のね、事情は知りません。通り過ぎ、すれ違い。もっと言うとね、ニアミスの神様なんてね、もうちょっとで会うとこだった。私の人生、神様とのニアミスで終わった。なんてね、ちょっと寂しいですね。やっぱりここまで来たら近づいて、来られた神様であればね、しっかりミートっていうんですか、会う。出会い。そしてがっちりと掴まれ。私たちがね、しがみつくんではなくて、掴んでいただいて、そして乗り込んでいただいて、この後にもあるようにね、嵐、向かい風を収めるだけでなく、私たちの心をも、人生そのものの、をですね、荒波や向かい風をしっかりと、この方が、抑えてくださる。そんな人生をですね、歩めれば幸いなんですけれども、残念ながらここでは通り過ぎるんですね。で、マルコがこの通り過ぎるという表現を使ったのには、まあ、これも専門家のね、多くの意見ですけれども、旧約聖書のあの人たちと重ね合わせる意図があったということがね、考えられます。私もそのように理解しています。いくつかね、通り過ぎる神様を経験した人たちがいます。4人5人いるんですけど、今日は2人だけ。時間もね、宣言がありますから。 一人はですね、あの旧約聖書の預言者の一人であるエリアという人がいました。あえて開きませんけど、箇所だけ申し上げます。第一列王記19章、王様の記録がずっと載っている書物ですね。歴史書になります。二つある列王記の中の最初の第一列王記の19章の11節あたりですね。その前後、どういう状況で神様が通り過ぎようとされたかというと、このエリアという人は一生懸命神様のために戦ったんですよ。神様のためにというかね、イスラエルのために。偽預言者という人たち、エリアをよく思わない、暗殺しようとしているとんでもない王様が支配していた時代です。アハブとイゼベルというですね、聖書もへったくれもない、もう力とですね、知恵と、そして外国の異教の習わしですね、まじないとかカルトを取り入れてですね、イスラエルを混乱に陥れた王様、そしてその悪知恵を授けたこのイゼベルという王女、女王ですね、狙われ、そして壮絶なバトルを繰り広げます。450人のバールの預言者、異教の預言者たちと戦い、そして神様の力で自然の力も借りてですね、天から火を降らせたり、大風、地震、奇跡の御業をエリアは経験したんですけれど、その後、くったくたに疲れたんですね。私たちと同じように。いや、私たち以上に。ここで言えば、この弟子たちのように。5000人の人たちを養う給食って皆さん。まあ、ね、教会でも食事会って、まあ、今少なくなりましたけど、2ヶ月に1回ぐらいですかね。これから11月、12月にかけてね。若い人たちも含めて3回ぐらいあるみたいですけど、それだって大変ですよ。で、数十人の人たち、5000人を配って、で、余りを集めて計算して、それを運んでですよ。いやー、ご苦労さん、くったくた。だからイエス様はね、弟子たちをね、もう船に乗り込ませて強制的に船出させたんです。これ以上続けたら持たないって、群衆から引き離して、で、ご自身もくったくた。だから山の方に退かれて、イエス様の唯一のそのリトリート、まあ、リトリートっていうのは退散という意味があるんですけどね、そこで静かに父なる神様と交わって充電して、人間であるイエス様も私たちと同じ肉体を持っていました。精神を宿していましたので疲れます。エリアの前に現れた神様はね、そばを通り過ぎる、そういう神様だったのですね。私読みましょうか。第一列王記19章11節、新しい2017年訳で失礼します。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。もちろん火の中にもおられなかったんですね。奇跡を起こす神様、エリアが知っている神様は、それだけじゃなかったんですね。この間、この後エリアはですね、もう私の人生もうこれで終わりだってね、もうこれだけやっても何のいいこともない。もう疲れて、お腹が減って、 旅する気力も力もない。私の命を取ってください。半ばもううつ状態ですよ。そんな時、天使が現れてですね、御使いが起きて食べなさいと。まさにあの荒野でイエス様がなさった御業です。そしてこの船旅でも弟子たちはですね、くったくたであります。イエス様が通り過ぎようとしたというのはどういうことですか？本来はこの方はそういうお方なんです。天地万物をお作りになり、すべてを支配し、私たちとは本来は縁もゆかりもない神様なんですよ。罪を犯し、自分のことしか考えない。自分の都合いいようにしか生きようとしない。この弟子たちでもそうです。食事が与えられている限り、経済が回っている限り、政治が自分たちに都合がいいように動く限り、ガソリンの値段次第で私ももう右往左往しますよ。ガソリン入れた次の日に、2円3円下がった。そんな小さな牧師ですよ。もっと大変な人たちがいるのにですね。しかし、この通り過ぎる神様。あ、自分にはもう、自分は終わった、見捨てられた。そして遠くへ過ぎ去っていく神様。そしてもう一人は、あのヨブというですね、偉大な信仰者でした。ヨブという人知ってるでしょ？すべて持っていた人ですね。もちろん神様を敬う敬虔な、まあ私たちで言えばね、クリスチャン、信者さんでした。イスラエルの神様を信じ恐れた、恐れてですね、敬虔な生涯を送っていたんですけれど、ある日、家族を続けざまに失うんですね。一人残され、そして不治の病にかかります。サラトと言われる重い皮膚病に蝕まれます。友達もですね、訪ねてきますけれど、お前の信仰は、そんなもんか、とですね、寄り添うどころか、攻撃する。正論だけはですね、聖書が語っているようなことをですね、まっすぐ語りますけれど、でも、ヨブの苦しみを理解しようとしない。ますます孤独に、そして、煽られ、追いやられます。ヨブの、そんなヨブをですね、が知っていた神様、こんな神様ではなかった。私を癒し、回復させてくださる方。でも遠くに過ぎゆくのです。ヨブ記九章のですね、ところを読みます。聞いててください。9章8節、皆さんのですね、週報にも載っています。今日の中心聖句、まあ、引用聖句ですね。右側の真ん中辺に箱で囲っている中、2017年訳で、記しました。読みます。9章8節、神はただ一人で天を延べ広げ、海の大波を踏みつけられる。いいですか？ガリラヤ湖。後の弟子たちもに現れたイエス様、海の上を歩いて来られた。支配してるっていうことですね。踏みつけられるっていう。11節飛びます。神がそばを通り過ぎても私には見えない。進んでいっても気づかない。これが本当だろうと思います。現実ですね。見えない。エリアも見えない。見たことがなかった。進んでいっても気づかない。 認めないっていうふうに古い訳ではなってますけど、新しい訳では気づかない。これが私たちの素性ですね、現実。神様が、まあ、肉眼ではもちろん見えないんですけれど、あ、私のためにしてくださった数々のこと、そして今もですね、私のために近づいてこられる方、いろんな人を通して、教会の交わり、ここに私たちが集って加えられているというのはその意味がありますね。孤独ではないですよ。あなたの人生はまだまだ終わってない。これからです。神がそばを通り過ぎても私には見えない。進んでいっても気づかない。ですから、イエス様がご自身を、この通り過ぎたということは何ですか？気づかせるためだったんです。あえて気づくようにと。第二のポイント。まもなく時間が迫っておりますけれど、短く申します。イエス様が近づいて来られたもう一つの理由といいますか、それはですね、ご自身がどういう神様であったか。どういう神様ですか？もう一面はですね、私だとおっしゃる。そういう神様なんですって。私だ。ですから、前からあなた方が知ってる、あの直前では羊飼いのような養い命を守り支えるお方ですと。私たちは状況が変わると、この弟子たちと同じように、全くあの教会での自分、聖書を読んでいる時の自分、賛美歌を歌っている時の自分と、かけ離れた、そんな状況に陥りますね。弟子たちは見間違えたんです。幽霊と。幽霊という言葉はここではね、スピリットという意味ですね。だから、ありえないこの存在。自分たちの描いている神様が、全く反対、真逆な姿で現れた。自分を懲らしめる、苦しめる存在。いわゆるモンスターですね。イスラエルの地方にはモンスターと言われる、水の底には住んでいるという、そういう神話が、カナンの神話がありましたし、まあ、化け物とは言わないまでも、得体の知れない、自分を滅ぼす存在として、弟子たちに現れた。そうではなくて、落ち着きなさい。イエス様は慰め、また励ましたのです。私だと言われる神様。これはマルコはね、ギリシャの言葉で書いてますけど、これヘブライの言葉に直しますと、あの時、あの人物が出会った神様のことです。それは私です。私はあるという神様。その言葉をですね、マルコは借用して、あの言葉を聞いた神様、この聞いた人物、先ほど申し上げました、モーセというですね、イスラエルの最初の預言者と言われる、イスラエル、これからですね、お前はイスラエル、ごめんなさい、エジプトに戻って、イスラエルの民を導くのだ。救いを成し遂げるためのあなたは指導者として。私が一緒に行くからという、そういう意味です。モーセはですね、それまでは王侯貴族に育てられ、40年間ですね、国のトップを期待されたファラオのですね、エリート。息子同然の。それがですね、間違って、自分のイスラエル同胞を助けるために、エジプト人の役人を 咎めてしまったのですね。そしてそれで追われる身となって亡命してミディアンの地でですね、40年間何をしてたんですか？羊飼い。羊を追って羊を連れ出して、あの市内の山の裾野でですね、野宿してた時、どんな思いで火を見つめていたでしょうか。焚き火を見ながら、自分の人生終わった、積んだ、悶々とですね、失望の40年間そうしてたんですね。そこに現れました、夜の静けさと静寂、孤独の中に、私だ、私はあるもの、それがあのイスラエルの神様の名前です。主、アドナイ、ヤーウェイ、いろんな表現がありますけれども、あのモーセと一緒にいたお方、これから私はあなた方に乗船します、一緒にこれから人生のあなたと伴いますというだけじゃなくてね、この神様は現れてくださり、一緒にいるだけでなく一緒に旅立ちます、再出発しますというですね、そういう言葉をかけてください。そして自ら先陣を切ってですね、この荒波を沈め、そして船の中には平安が、なぎ、穏やかさが戻るのです。私たちの人生のもですね、心の中も周りもですね、多くのさまざまな戦いや、また災い、多くの浮き沈みがありますけれども、しかしこの方はですね、肉眼では見えないのですけれども、あのイスラエルの人々と共にいて、そして弟子たちと共におられて、改めて現れる。どうしてこんな時に現れたんでしょう。まずそもそもね、無理やり船に乗り込ませたということから、イエス様の魂胆がわかりますね、意図。ただ休ませるだけじゃなかったんです。新たな出会いです。どういう神様か、どういう方なのだろうかという問いに、はっきり向かい合わせるため。どういうお方でしょうか、今日私たちの前に現れた神様。幽霊、何の実体もない頭だけ、聖書、もちろんね、これは読み続ける、聞き続ける必要があります。命のパンです。ただ、この文字だけですか？紙の上だけですか？日曜日のこの空間、時間だけですか？そうじゃないですね。これからも一緒に乗り込んで船旅を続けられる。このお方と共にですね、実体験していく。そのですね、醍醐味を共に味わうものとしたいと思います。お祈りいたします。天の神様、マルコの福音書として、この方はどなたかと、改めて私たちは自分に都合のいい神様ではなく、むしろ私たちが最も疲弊して、最も困難に感じ、先行きが見えない時にこそ、はっきり、くっきりと現れてくださるお方であることを感謝いたします。現れて、ただ近くに来られるだけでなく、私だと、いつでも私たちの心に刻み込んで、聞かせてくださる主であることを覚えます。この方と共に私たちは、この方をお迎えして、この方に責任を取っていただくべく、私たちもそれに乗っかるものと、人生をあなたが導いてください。主の御名によってお祈りいたします。